はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は8月21日の木曜日ですね。子供がパックのジュースよく飲むんですけど、あれ自分で飲みたがるんですよね。ね、いいんですよ、自分で飲む分にはね。うん、ただってこう、ちょうだいちょうだいっつって、なるときにまずストローを加えてって思いません？ね、開けてすぐのやつこうピッてストロー伸ばしてカチッとこうはめてね、で奥の方もねしっかり刺して、あれしっかり伸ばしきれてなかったら最後の方までこう入りきらないから、ストローが中に入っちゃった、入ってもうたっていうの気をつけなあかんですけど、そこ刺してでね入って渡した瞬間にギュッて持つから、ストローのところから噴水みたいにジュースがピューって出ちゃうから、出ちゃうから最初にほらストローだけ加えてって、もう絶対加えたがらへんから、違う持つの、持ってから飲むのっていいね。一回でもそのモード入ってしもたらさ、なかなかさ、もう言うとりにしいひんや。うん。ええねんで、持つのはええねんで、うん。だと最初に加えてよ。いやってなるから、もう、じゃあいいよ、つって、もう渡したらもう、ちょっとほら、躍起になってるから、ギュッて持つから、もう余計に噴水見て、ピューほらこぼれるから、って。もう、最近ね、うん、わかりました。うん、そのモードなったらもうね、父ちゃんが3分の1ぐらい飲んだる。もうギチューって飲んだるか、ほらほらっつってもう飲んでああってなる後にもうはい加えてってやるっていうね、うん、どうされてますか皆さんね。そうちっちゃい話やけど、あるあるってね。はい、まあいうことで、どういうことでやね、昨日ね子供たちと一緒に、親仲間と一緒にですね、この和歌山の川湯温泉というところに遊びに来ております。はあ、旅行は、ええですね。ほんとね。川遊びもできて、で、近所のですね、ちょっと運営されているロッジというか、まあ、施設あるんですけど、そこに行って、こう、夜は夜で、またバーベキュー楽しませていただきながらですよ。でも、温泉もゆっくり使ってね。もう場所ちょっと移動してとかもあったんですけど、そういう段取りも全部ね、先輩が組んでくださってですね。いやー、ゆっくりできて、ありがたいなと。もう、これはね、とこういう企画をしてくださる方が素晴らしいなっていうのを、なんか改めて自分でも、まあ僕も企画する側のことの方が結構多かったりするんですけど、ですね、もう家族でね、みんなでね、こうやってね夏に遊びに行けるっていうのは本当に今だけやなっていうのも思いますし、なのでちょっとゆるゆるってなりました今ね、口がね、うん、楽しめてる証拠。やっぱりもう中学生とかにね、お子さんがなって行かれたら、何年か前にはもう来られてたけど、もうちょっと今年はね、もう参加もしなくなるかっていうこともあるじゃないですか。で、いつまで来てくれるかもわからないから、こういうの一緒にね行けるのが楽しいな言うて、もう朝もね、今日はね一緒に走ろうか言うて、うちの長男くんも誘ったんですよ。もう9月、もう9月になったら運動会とか結構ありますからね、地域の運動会もありますし、でうちの幼稚園、下の幼稚園のね運動会とかもあって、お父さんがね 100m 走のリレー走るみたいな、いいですか、走らせていただいてもよろしいですか。ちょっと僕そういうところでしか、むしろなんかこう結果出せてない、出していけない男ですけど、思っててね。でね、先生にね、うちの妻がね提出してくれたんですよね。うちの、私はなんか台風の目っていう競技に参加しますみたいな、それ何のやつかはようわかんないですけど、なんかぐるぐる回るのかな、台風の目言うてるだけに、で僕はまあ旦那は、夫はですね、そっちの 100m 走のリレー参加しますっていう、なんか出席名簿を出してました。そしたらもう、いやありがたいですって言ってくれてはりましたね。まさか走る人少ないのかな、もうなんやったら僕だ、全部走りますよって言っても、最初のランナーからも最後まで行きますよっていうぐらいの気持ちなんです。楽しみなんですよ。ちょっとここでいいとこ見せたいななんて思って、なんでちょっと走り込もうかな思って、こんな旅行まで来てるんですけど、今もう朝ね6時42分ですよ。ちょっと夜寝すぎましたね。だけどこれの、取り終えてからですね、坂道ダッシュしたのかな思って、うちの長男くん誘ったら行くって言ってくれてましたから、さっきこれ取りに行く前にどう走るか言ったら行くわ言ってた。 ちょっと男で二人でね、ランニングダッシュかまして、そこからもう朝のお風呂を浴びて、で、朝飯食って、でも今日もいい一日にしていこうかななんて思っている次第でございます。皆さんも本日も良い一日過ごしていきましょうって締めそうな流れ。違います。はい。ということで皆さんもね、いい夏の思い出たくさん作っていきましょうね。さあ、本日の本題は、質問いただいております。管理会社はどんなタイミングで変えたらいいのか、いや変えたいと思っているんですけど、どういう点に注意したらいいのかということについてお話をさせていただこうかななんて思っております。はい、こちらですね、スタエフのレターの方で、匿名でいただいておりますので、そちらについて回答していこうかななんて思っております。別件ですね、またこのメンバーシップさんの限定チャンネルの方でも似たような質問もいただいているんですが、ちょっと毛色が違うところもありますので、それはそれでまた改めてですね、機会を設けてお答えしようかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日のこの2日間ですね、熊本合宿ということで、ガングロ大家さんの、これまでの奇跡ですね、地区フル再生系に特化されていますが、本当に古いボロボロの全空物件みたいなやつも買われていればですね、大きなもう数億円の物件のどでかいやつをですね、もうボーンとこう買われたりとかもあれば、民泊の運営ともですね、幅広く活動されているという印象なんです。まあ、九州のね、熊本の方でも活動されているということで、今回は、はい、リフレーム不動産キャンプの方でそちらにお伺いをしてですね、ガングロ大家さんが運営されている民泊物件で、この勉強会を開催すると、さらに移動しまして別の民泊物件の方で懇親会を開催し、かつそこに泊まらせていただくという、はい、こういうもう全てが学びの勉強会になってますね。はい、でさらに翌日ですね、9月14日の日曜日は徳ちゃんさんの新築アパートの見学会、はい、こういったものも開催させていただきます。京都熊本の2拠点生活の徳ちゃんさんですね。でとあるちょっと手法においてですね、通常よりも利回りを上げていくという手法を取られているんですが、これを生で学ばせていただこうと。でいずれもですね、まあ現地参加をできれば、皆さんにしていただきたいんですが、まあ Zoom の、リアルタイム更新、これはですね、まあ初日の勉強会の方はやろうかなと思ってますし、で徳ちゃんさんのですね、こちらの見学会等も、収録させていただいたものをアドバンスプラン以上の方に関しては、無料公開していこう、無料いやどうしようかな、はい、まあ公開はしていこうかななんて思ってます。立て付けはちょっと考えていきますか、はい、というような、計画もしておりますので、皆さんよかったらぜひともね、現地の方にはお越しいただけたらななんて思っております。はい、そして10月の11日の土曜日ですね、はい、こちらはアズマックスさん、はい、現役の消防士でありながら兼業許可を出されて事業をいろいろと多方面で活躍されているという、はい、このアズマックスさんのお話をしていただこうと思っております。現役公務員の方は絶対に聞いてくださいねっていう、はい、そんな内容ですので、ぜひ皆さん、現地大阪までお越しいただけたらありがたいですが、Zoom のリアルタイム配信と、そして、1ヶ月間のアーカイブ動画の配信も行っていきますので、よろしくお願いいたします。そして10月25日、こちらですね、ワクワクさんとの合同イベントを開催してまいりますので、ぜひともですね、奈良県のとある小学校の体育館を貸し切るっていうね、こんなイベントやりますので、日程開けておいてください。ファミリーイベントです。ぜひともよろしくお願いいたします。詳細はまた後日。さあ、ということで本題いきましょうか。ご質問いただいている内容ですね、はい、こちらについてまずは読み上げさせていただこうかなと。まずね、このご質問いただけるということがありがたいので、本当に皆さん、お気兼ねなくどんどん送っていただけたら嬉しいなって思っております。では読みます。はじめましてと、はい、今回、メンバーシップにも登録させていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。質問があります。今度中古アパートを1棟購入する予定です。そこで早速ですが質問があります。管理会社を変更したいのですが、その手順や注意することがあれば教えていただきたいです。もしすでにスタエフなどで発信されていたら勉強不足ですみません。ちなみに現在サブリースで運営されており、売買を機にそこを解約し別の管理会社さんに変えたいと思っています、というような内容ですね。まずね、このスタイフで発信されていたら、勉強不足ですみません。いや全然大丈夫、そんな過去の、いやここに撮ってるから、これの回聞いてねなんて、そんな突き放すようなこと僕一切言いませんしね、聞かれるタイミングによって、仮に僕はもう毎日同じ内容を発信していたとしても、そのタイミングで初めて発信し ったのを聞きに来た人がいらっしゃって、あ、それはいいこと聞けたって思ってくださったら、もうそこには意味があるって思っているので、何度でもね大事なことを話していこうかななんて思ってます。で、この過去の放送をですね、聞けるような、そのアーカイブまとめたものをですね、見やすいように、こちらからくり大家さんが全部セッティングしてくださったものがありますので、検索でね、管理とか、購入とか融資っていうそのジャンル分けで過去の放送全部まとめてくださってるやつがあるんですよ。これよかったら物件概要欄、あ、じゃあ物件概要欄ってお前、物件の売買ばっかりしてるから、もうそんな違う、放送の概要欄の一番上にちょっとね今日貼っておきますから、皆さんよかったらブックマークしておいていただけたら嬉しいです。はい、本題にね、じゃあ質問の方ですね。一棟アパート購入予定ということで、まずはおめでとうございます。素晴らしい、いいですね。で、管理会社変更したいのですがですね、まあなんで変えたいのかなっていうのもありますけども、まあ変えたい、からまあそれをも前提にして話進めていきましょう。まあここはですね、今現状の契約されている管理会社さんと、で、新規で、管理していただきたいなって思っている管理会社さんとの、まずはそこのやり取りをしてもらわないといけないですから、現状の管理会社さんが、この月末に完了切ってもいいかっていう、そこの内容を確認することがめちゃくちゃ大事かなと思います。基本的には、まあ1ヶ月以上前とかにですね、しっかりお伝えをしておいて、来月、まあ1ヶ月前ちょっと心もとない2ヶ月前ぐらいとかに本当だったらですね、伝えておくことが重要なので、やっぱり引き継ぎ事項とかですね、入居者さんからお家賃を預かったりとか、入金管理を行ったり、で、まあ様々なですね、管理状況を、これも引き継ぐための書類作成とか、で、そういったことも時間も必要ですから、まずもって、まあ、1ヶ月以上、できれば2ヶ月ぐらい、はい、の期間を設けて準備をしたいですね。で、さらに、この解約するときの違約条項等がないかについてはしっかり確認しておいてください。僕もね、先日ありました。今年に入ってから、これ実は初めてやったんですけど、管理を契約を破棄する場合ですね、解約する場合は違約金として丸々万円かかりますみたいなね、丸々万円かかりますでした。実際そんなにですか、いや、ここに条項書いてます、管理ね委託の契約書に書いてあるんですよ。だからこの更新の1ヶ月前、この更新の1ヶ月期間だけだったら違約金かからないけど、そこから2年更新ってなったら途中解約した場合は、残存期間のこの年数みたいなあるんですよね。あるところがあるんですよね。ってなったらこれは厳しい、かなとは思います。なのでまずはね、そこのね、契約を解除するときの違約条項がないかと確認することですね。はい、これは大事ですと。で、さらにその新しく管理をされる会社さんが、まあ、どこに強みがあるかっていうところをですね、きっちり押さえていきたいところですね。大枠2つあるんですよね。管理が強い管理会社さん、そして客付けが強い管理会社さんっていうのがありますと。まあ両方いいに越したことはないんですが、やっぱりどっちかに特化しているところが多いんですよ。だから、そのご質問者さんがどちらを重視されるかによるんですが、基本的に僕は管理が強いところをおすすめしたいんですね。で、管理が強いってどういうことかっていうと、そうです、その入出金管理だったりとかで、入居者さんからのクレーム対応に迅速に対応できるのかとか、あとは、こちらオーナー側の要望に対してレスポンスよくしっかり答えてくださり、かつ入居付けに対していろんなこの要望に答えてくださるとかで、まあ一番僕がその中でも重視したいのはこの客付けを他の強い客付け業者さんにいろいろ依頼していくときに、それを柔軟に受けてくださって、どこの客付け業者さんが案内に行かれたとしても広告料等をしっかりお支払いした上で、管理業務をそこからこう引き継いでくださるのかどうかっていうですね、まあここのやり取りがスムーズにできるかはめちゃくちゃ重要かなと思ってます。いわゆるこの抱え込みって言って、自分のところだけで、まあ、完了やったらもう専属専任で、入居付けに関してももう自社だけでしか、やれませんみたいなところになると、万が一そこがですね、管理や客付けが弱かった場合に他に依頼できないっていうことになるので、他の要は客付け業者さんが案内してもね、もう鍵のありかを教えないだったりとか、いやそんなことも、あるんですか、ではあるとこはあるんですよね、そういうのがね、とか案内して行っても、あのその方はもううちは無理ですみたいな、もう門前払いみたいにしてその契約を受け付けないとかね、そういうこともあったりもするのでね。だから表向きだけはもう管理の契約だけはね、取って、あとはもううちの好きなようにやったれっていうのがないように、しっかり契約条項を確認した上で、他社さんに客付け、 業務をお任せできますでしょうか。その際はどういった条件で行ってくださるでしょうか。ね、決まった場合の仲介手数料や広告料は、きちんとその客付け業者さんにお渡しいただけるんでしょうか。で、さらに、契約書類の作成に関しては御社の方で、要管理会社の方で、作成するのか、それとも客付け業者さんの方で作成するのか、このあたりも明確に、まあオーナー側としては別にどちらの様式でもいいんですけど、いやうちの様式でしか受け付けないんですっていう風になるよりは、あ客付け業者さんのその様式でもまあ柔軟に受け付けますよってこうやってくださるのか、まあ弊社で、作成したものをですね、まあ作成、使っていただけるようにこのやり取りはちゃんと間に入ってやりますよとか、まあこのあたりのことをですねしっかり確認するっていうことが僕は非常に重要かなと思ってますね。あといってね、これそうだ、サブリースで運営されていて、これを解約したいっていうことなんですけど、これはね、またね、サブリース契約書類しっかり内容を確認すべしですね。もう単刀直入に売買の仲介者に聞いてもいいと思います。サブリース外せますかって。これもね、大体はやっぱり解約の違約条項等があるはずですね。どんな条件だったら外せるのか、もしくは、レオ、さんみたいな感じで外せないところもありますし、いや法律でガチガチに固めてもうこれ外そうと思ったら弁護士案件ですよみたいなところもあったりもするので、これ外せるかどうか事前にしっかりチェックしておきましょう。で、これ外せないとなれば、その外せないなりの見込みで、その条件で購入しても数字が合ってくるのか、基本的には 100% いただける家賃のね 90% ぐらいっていうこう金額が支払われるので、利回り当然下がってしまうんですけど、でこれ外すことができて他の管理会社さんに移すことができれば 90% 家賃が 100% にもらえるようになると、でも、やっぱり空室になっても家賃を支払い続けなきゃいけないとい う、そのサブリース会社さんとしては、まあ、管理会社さんとしても、そのデメリットというか、要は、それを受け負わなきゃいけないリスクがありますから、リスクがあるんだったらそのなりにやっぱりリターンをこう求めてくるわけなので、それ勝手にオーナーさん側のね、要望だけで解除してしまうと、やっぱり、そこはリスクが課題になってしまうので、やっぱり何かしらはですね契約解除するときには条件設けられているはずなので、そこをしっかり確認するということが非常に重要になってくると思っております。はい、というようなところでですね、まあ管理会社の、まあ、切り替える何らかの理由はあるとは思うんですが、もう変えるのだったら前提としてですね、僕は、そのしっかり期間を設けた上で管理をまず切り替えることができるのですか、そして、解約するときの違約の条項はあるんでしょうか。で、さらに、新しい管理会社さんに関しては管理が強いのか客付けが強いのか、できれば管理が強いところで、かつ柔軟に他の客付け業者さんとのやり取りしてくださるところなのか、条件をしっかりと、こちらの要望通り通してくださるのがいいのか、やり取りがスムーズにできるところなのかということを確認すること、そして最後に、サブリースを切りたいのであればこちらのサブリース契約書の内容もしっかり確認した上で、これ解除することができるのか、解除することができるのであればその内容というのをしっかり確認しておくことが重要ですよと、はい、いうようなことをお話しさせていただきました。さあ、いかがでしょうか。いろんなね角度からね、内容をこれ、アドバイスできることあると思うんです。で、またこういったことをですね、できればリフレーム不動産キャンプの雑談のチャンネルの方等でもですね、どこでも結構ですので、ご質問いただきましたら僕だけではなくて、この会員さんも皆さんたくさんいらっしゃいますから、いろんな角度からの質問回答ねいただけると思いますし、またここでね仲が深まっていって、いろんな相談できるような仲間の輪が広がっていくっていうことを僕も期待しておりますので、皆さんぜひともどんどん、このチャンネルの方活用していただけたらありがたいななんて思っております。はい、本日は、ご質問者さんありがとうございました。今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートマークポチッとよろしくお願いいたします。それでは今から長男とダッシュかましてこようかな思っております。皆さんも良い一日をお過ごしください。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。